皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は明るい保守の時代が来たです。日本の政界の方も激しくなってまいりました。特に小池氏が、国政政党の希望の党を立ち上げて、ということで、政界は激変の状況ですね。いろんな意味で、今の政治に対する不満が溜まってた。そこにこう火をつけたという感じだと思うんですね。皆さんご存知の通り、パンドラの箱っていうのがありましてですね、パンドラの箱を開けるっていうのは、大混乱が始まることを意味するわけですけども、そのパンドラの箱って一番最後にあるものが出てくるんですね。それが希望なんですよね。いや、なんか、してやられたと言いますかね。小池氏にしてやられたというか、この希望の党とか出てきましてね。政治の混乱のこの、パンドラの箱の一番最後に希望の党が小池氏と一緒に出てきたと。勝負強いと言いますかですね、もう恐れ入りましたとしか言いようがないものが正直言ってあります。しかしですね、基本的なことを言いますと、今、政治は世界中その大混乱状態なんですね。よく政治は保守と革新、コンサーバティブとリベラルと、こう言われますけども、今、そのコンサーバティブとかリベラルとかいうことを標榜している政党の中が、本当はどうなんですかっていうと、実はだいぶその本来の原点とかけ離れていることが多くて、特に今のような世界的なその変化の時には、本来の原点を失ってしまって、目の前のこの利害損得だとか、お金だとか利権に走る。だから、その本来のその、って言いますか、支持者が離れてしまって、で、結局その右も左も保守もリベラルもないという混沌の状況が広がっているという、そんな感じじゃないかと思うんですね。で、この、本来この保守というのは、実はその、過去、現在、未来を統合してものを考えて行動する。これが本来の保守なんですね。で、リベラルというのは、その過去を断ち切って新しいものを持ってくるという、これがリベラルなんですね。ですから、必ずしも保守というのは、反動という意味ではなくて、反動というのは動かないという意味ですよね。よく保守反動と言われまして、例えばその戦前に回帰するだとか、軍国主義だとか、あるいはなんかその抑圧を強めるというのは、これはどちらかというとその、保守と近いもののようにこう言われますが、実はそれはそんなもんでもないんですね。よく日本ではその戦後保守反動というものが戦前の延長線上で言われて、実際そういう勢力ありましたから、保守というと実に暗くてですね、陰鬱で抑圧的だというふうに思われるんですが、本来の保守、コンサーバティブはそういうもんじゃないですね。で、一方リベラルっていうのは、これ過去を断ち切って新しいものでなきゃいけないんで、いつも未来から現在を語らなきゃいけないんですよ。そのあるべき未来というものがあって、これと現在の差をいつも気にしてなきゃいけないのがリベラルで、だからそういう意味で言ったら既得権益になんかこう触ってるとかね、あるいは何でも反対を言えばいいとか、そういうものとは根本的に全然違うんですね。そういうふうに言いますと、これは日本だけではなくてアメリカなんかはまさにそうなんですけども、もうなんかそういう本来の保守と革新、リベラルという話はどっか行っちゃって、それぞれこう今まで培った利権があってね、あえて言えば背金教ですよ。お金を一番大事にするという、そういうものの中で、とりあえず物事は動いてると。そう言われたら私は全然これは仕方ないんじゃないかな。そんなふうにこう思ってるんですね。で、今後その、どのようにこの世の中が推移していくにしろですね、その、時間っていうのがずっとこう連続してるわけですよね。過去、現在、未来。これをどう考えるかなんです。あまりにも時代に行き詰まってしまったから、新しいものをドンと入れる。これリベラルで、それはそれでいいことだと思いますね。例えばその明治維新なんかもそうですね。それまで、続いていた、千年続いた武家の政治を終わりにして、アメリカのペリーがやってきたところから開国をして、で、ヨーロッパ、 なんかの制度も取り入れて、明治を日本作ってたわけでありますから、ああいうものはまさにリベラルに日本を変えたってことになりますね。あるいは、何でしょうかね、この科学技術の面で言ったら、例えば機械の時代が電子電気の時代になって、なんていうのも、その、まあ、考え方としては、すっかりこれ世の中変わりますよってことだし、あるいは、インターネットが登場した時もそうですね、これですっかり世の中が変わりますよ。ある種のリベラルな発想と行動がですね、世の中変えていくことは間違いないです。で、しかし、この新しい転換というのは、もうそれで全く時代が、世界が変わるっていうわけでもないんですね。あやまな一つのこう波がありましてですね、新しいものがどーっと入ってきて変わる時期っていうのは、例えばその起承転結で言ったら天に相当する時期ですよね。転ぶ、変わるという時期に相当するわけで、ですから起承転結の天が、まああって、それはまあまさにリベラルで、新しいことをドンとやってみるってことでいいんですが、まあその波が終わった時、例えばもうインターネットもかなり普及してきましたし、我々の日常生活にもかなり浸透してきた。それから例えばその市場原理主義なんてとんでもないってことが明らかになった。しかしまあマーケットっていうものはありますと。だから要するに、まあマーケットっていうものはあって、自由競争っていうのはあるんだから、まあそれと現実をどう今度は折り合いつけるかっていう古くて新しい問題はちゃんと今でもありますよね。それからその、まあ、いろんな意味でその新しい科学技術が入ってきたってって、やっぱりその人々の生活、衣食住をどうするかって問題は全然変わらないわけだし、やっぱりこのどっかでその新しいものと古いものとの間で折り合いをつけなきゃいけない時があるんですよ。こう起承転結の点でいろいろやってみたんだけど、最後の結ですよね。結びのところ。どのようにこう新しいものと古いものを結んで、で、次の時代に送るかという、これを非常にやらなきゃいけない部分があって、それが私は保守の重要な仕事だと思うんですね。過去、現在、未来をこうつなげていくっていうのは、その新しいものが入ってきた時には、なかなかそういう発想にならないですよ。もう、いわゆる歴史の三段論法っていうのがあってね、前の時代は悪い時代だったと。昔はいい時代だった。でも、こういうの前の時代は悪い時代だったから、前の時代を否定して新しいものを作ろうという、まあこういう話になるでしょ。まあこうやって過去を断ち切って未来を作るという、まあ過去の連続性を断ち切って未来を作るという、まあリベラルな発想が出てきて当然なんですが、まあそれが一段落した時ですよ。一段落すると、いや前の時代もそんな悪くなかったな、むしろ今より良かったかなと思う部分も出てくるわけだし、そうするとやっぱりその、まあ一旦否定した過去と、それからこの、まあ、過去とはだいぶ違う今をどう折り合いつけていくかってことはものすごく重要で、これ折り合いをつけないとその次に進めないんですよ。要するに、未だにこう古いものが良かったとか、いや、新しいものがなくていかんのかと、いかんのだと、この対立していたんでは、その先に話が進めないし、新しいチームが組めないでしょ。新しいチームが組めないと結局リーダーシップがそこで確立しませんから、全くやっぱり新しい何かは、生まれてこない。そのまま対立の中で全てが消えていくってことも大いにあり得るんですね。ですからこうなった時に、まあ、大切なことは、その次をその作るためのこの折り合いをつける。これは私は保守の重要な仕事だと思うんですね。で、それは実は明るい仕事なんですよね。さっきも言いましたように、日本ではその保守反動という言葉が同じように使われますから、保守と言ったら、まあ実に暗くて陰鬱でですね、極右的なね、とんでもないものだって意識がありますが、むしろ反対なんですね。今の時代は、リベラルにやったことの方が、暗く辛い時代なんですよ。だってそうでしょ？あれ、市場原理主義がそうだし、ネオコンサーバティズムがそうでしょ？それからなんか、なんで、マイナンバーでしたっけ？なんかあんなもんこう入れてみたらですね、まあ、ろくでもない話で、えらいこの管理の手間がめんどくさいと。で、新しいこうルール入れれば入れるほど人々がですね、暗く陰鬱になっていく。よく見ればリベラルの方がですね、よっぽどこの鬱陶しいわけですよ。リベラルの方がよっぽど暗くて、なんか新しいものを入れれば入れるほど、その人間性が失われて、人々はますますですね、奴隷のごとくですね、こう、まあ、囲まれてって、変な制度に囲まれてって、ますますこの生きづらく、息をするのも大変だというふうになっていってしまう。そんな状況だと思うんですね。これリベラルの仕事ですよ。リベラルになんか変えてったら。ねえ、そんな風になっちゃったわけでしょ。だからまあ、それはやっぱりもうこの辺で終わりにしないといけないわけで、じゃあその昭和の時代に全部戻しちゃえっていいかって、そうはいかないのね。 全く同じ時代に戻すということはできないんで、ですから過去の良かったところと、それからこれまでの時代の中で変わったところ、あるいはそので残すべきところを改めて折り合いをつけて前に行くと。で、これが明るい保守なんですよ。だから言ってみれば、その真っ暗闇しか見えなくなっちゃった現在のリベラルの先に、市場原理主義だとか、背筋主義だとか、あるいはグローバリズムだとか、あるいはその効率優先主義という真っ暗にしか見えなくなっちゃったリベラルの先に明るい未来を作るのが、これが今度保守の仕事です。だからここで全く新しいなんかテクノロジーを入れてね、それこそ遺伝子組み換えでもやって人間をですね、作り変えて新しいその幸せを作ろうというのは、これはさらにそのリベラルの発想で、それはもうちょっと無理でしょ？そうじゃなくて、もう一回過去を見直すんですよ。日本なんかの場合はものすごく歴史が長いわけですから、もうそれ困ること全くないわけで、国民がその、今生きる国民が戻れることができる、参考にすることができるその歴史なんていうのは、途方もなく長いわけですから、まあその、どこ見たっていろんなものがあるわけで、それはあんまり困らないんですよ。で、その過去からのこう歴史の流れの中で、この数十年、特にそのこの30年間の、まあ市場原理主義は一体何だったんですか、あるいはその明治150年のこのイギリス、アメリカがまあ押し付けてくるような世界の近代化、日本の近代化って何だったんですかっていうことを一回整理して、で、そのいいところ悪いところを考えて、それ以前の歴史とつなげていく作業、これが明るい保守ですよね。で、それによって初めてまた日が昇るんですよ。その鬱陶しいリベラルのもう抑圧の道具と化してしまったリベラルの道具の中で、まあ残すべきものだけを残して、あとそれをほかして、で過去のその長い悠久の歴史につなげれば、まあそのある種人はそこで一つ進化したってことになるでしょ。歴史の中で日本は進化しましたよと、すなわち150年前とは違う一つの進化を遂げたわけだから、で、この進化を遂げた先に新しい未来を見るということは実は明るいことなんですね。ですから、これから先は本当にその明るい保守ということがすごく大事なことで、それが私は本物の保守ということの意味だと思うんですね。だからやっぱりこの保守というのは、その歴史がちゃんとわからないとできないですね。ともすると歴史認識とか言いますとですね、この第二次世界大戦前後の話が中心で、まあ東京裁判でね、出てきたような話が中心なんですが、それは違いますよね。それは歴史のほんの一部であって、歴史といった場合にはそれこそ太古の昔からつながっている日本の歴史であり、超古代から古代、中世、近代、現代、これ全部歴史なんですね。これとつなげていかなければなりません。しかもその歴史というのは中央の権力闘争の歴史だけではないんですよ。それはね、各地域の歴史だし、個人の家や個人の思想心情に伝わっている歴史そのものなんです。だって人々って別にそのね、歴史の教科書を読みながらその日々生きてるわけではなくて、例えば地元にですね、こう神社があってお祭りがあれば、その何気なくお祭りにみんな参加してるわけだし、あるいはそこに畑があって、それで畑なんか作って食べてれば、その昔そこに畑を切り開いた人がいるわけだし、その昔そこにその作物をですね持ってきた人がいるわけだし、あるいはなんかそこにですね、川があって、川でか、なんかその、レジャーをするということであればですね、その川って大抵その流域いつも変わってんですよね。時代とともに川の流れる場所結構変わることが多くて、その中で、その、言ってみれば今そこに川があるわけで。で、これから、まあ、そのね、自然がこういろいろ変わってきて、時に、まあ自分たちの家をどこに作ろうか、そうこの川のいいところはそれでいいんだけど、これ川が氾濫した時どうするかってことになると、その地域の長い歴史を踏まえて、どこに住もうかってことも、どこに家を作ろうかってことも、もう一回考えるべきでしょ？これが歴史なんですよ。だからこういう長い歴史っていうのはものすごく幅広いもので、一人一人が最終的には、その自分で判断して、その前に進めなきゃいけないから、実はこの明るい保守みたいな働きというのは、決して政治家や役所だけの仕事ではなくて、その、本当は一人一人が、実は自分で決めて未来を選択するところに最後落としていかなきゃいけないんですね。企業も当然そうなんですね。 この30年ぐらいの市場原理主義、あるいはそのグローバリズムの中で会社が乱れちゃった、ぶっ壊れちゃったところも少なくないんですね。しかしまあ、そういう時代を、これ、今これでそろそろ終えようとしてるわけですから、じゃあ私たちって何のために今ここで会社集まってんのと、創業の精神ってどこにあるのと、あるいはその自分の会社の、そのね、歴史は浅いかもしれないけど、そもそも自分たちがやってる仕事って誰が作った仕事なの？この場所で仕事をしてるけど、この場所、この地域、この町が、いつ誰がどうやって作ったのと、どうやって栄えてきたのと、そこまで踏み込んでこう見たときに、さあ自分たちは次何をしたらいいかってことが分かってくるんですよ。で、そしてその分かってくる以上に、それをやろうという元気が腹から湧いてくるんですね。これが本当の明るい星であります。ですから、まあ今のこの時代はですね、こうやって、まず大体こういうのは政治家が温度を取るべきなんだよな。政治家が温度を取って、それから世の中のオピニオンリーダーが温度を取って、改めてこの、まあ30年、あるいは150年の時代を総括して、まあ総括というのはちょっと古い言葉でありますけども、まあ振り返り反省をしてですね、で、その残すものと置いていくものを決めて、過去の歴史と連結して未来を考えるということですね。だからやっぱり歴史については本当によく学ぶべきだと思いますよ。地域の歴史とかね、家族の歴史とか、その文明の歴史とか、こういうものはよく学んでいかないとなかなかこの歴史の連結ってのは難しいと思いますね。で、そうなってくると、要するにこの、もう一つ日本なんかで言える場合は、次の政治というのは決して補助金のもらい方の違いじゃないってことですね。企業の側として補助金をもらうのか、労働組合の側として補助金をもらうのか、あるいは、それこそ、なんて言いますかね、農業者っていうか、その、業の代表として金をもらうのか、金のもらい方の違いによる政治の違いではもはやないということですね。財政資金をばらまく、そのばらまかれた金をどうもらうかっていうところで政治が決まる、政党が決まるという時代ではもはやないということですね。明るい星というのは、だからその金のもらい方の違い、ではなくて、まあ、言ってみればその歴史の繋げ方の違いですよ。繋げ方でどこを重点を置いて繋げるかですね。だからこれは当然国民運動をちゃんと巻き込んでなければいけないし、企業の人たちもちゃんと巻き込んで、それから地域の人たちも巻き込んでいかなきゃならない。だから大きな渦ができてないとダメなんです。その明るい星というのはね。一方その本物のリベラルっていうのは、これ天才的なひらめきなんかでできることも実は少なくないんですよ。あの一つの、まあなんて言いますかね、ブームみたいなものが世の中生まれてくると、そこでなんかどうってやるってこともありますよね。で、それもいいんだけども、しかし今後はね、今後はその一つ明るい星がなんか時代を作ると、それ自身が今度はその古いものになっていくわけですから、時代ってどんどんどんどん変わっていくでしょ。だから一つ歴史を連結したとしてもですよ、過去現在未来を連結したとしても、今度その中に今度また新たな賃貸とか問題が生まれてきますから、そういうものを見ながら、こういうふうに全部変えればいいでしょ、ああいうふうに変えればいいでしょうってことをいつも考え、そしてそれをある程度実行していく。これが今度リベラルの仕事になりますよね。ですからこれも、やっぱりその歴史の中で踏まえて今がどうなってんのと、どこにどんな矛盾があるのと、この矛盾をしっかり見つけ出して、で、それをこう変えていく。そのためにはどうしたらいいのかってことを常に、最先端のものから古いものまで含めて、その道具立てをそのよく学び、そして提示していく。これが仕事ですね。だからこっちもですね、決してその補助金をもらうっていう話ではないんですね。で、そのリベラルの人たちはだから、矛盾のところに目をつけるとよくわかるわけですよ。だからこのね、人権をそのね、ないがしろにされている人がいるとか、ものすごい貧困に陥っている人がいるとか、それは必ず理由があるわけですから、そういうことを起きないように、こう、まあ変えていく。当然、そこで救済をすると同時にそのシステムそのものを変えていく。そういう提案をし、行動していく。これは非常に重要なリベラルとしてのその突っ込みのね、鋭さっていうのがやっぱり必要ですよね。まあそんな感じですから、本来の政治に日本も戻る時がもう来てるんだと思うんですね。ですから、あんまりですね、その、まあ、右往左往していても始まらないし、まあ、世界を見ていてもその本来の部分がかなり忘れられてんじゃないかなと思うんですね。で、だから今後ですね、本当にこの政治っていうことを考えると、あるいはその企業の経営ってことを考えると、大きな目線でいかないとダメなんじゃないですかね。その歴史の中にこの明るさをその知るっていうことは、いつも大事なことで、その未来を作ればより明るくなるという気持ちをみんなに持ってもらうってことが、 明るい保守の非常に重要な仕事ですね。まあそれはそのリベラルはもともとそういう発想なんですが、やはりこの、まあこの時代をね、この忌まわしき時代の部分を過去の歴史と連結して新しく綺麗に美しくしていくってことは、この保守の流れの中でも明るい未来っていうものをちゃんと見せられなきゃダメで、それはやっぱそれなりの器量と実力が本当に必要になってくる時だと思います。で、非常に柔軟な戦略と行動も必要になってくるわけですね。まあ、いよいよなんかそういうことをすべき時がもう来たんじゃないかと思うんですね。ここはですね、本当に頑張っていかなきゃいけないところだろうとしみじみ思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、明るい保守の時代が来たということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。